宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ、
水曜日
ですね。
ですね、水曜日はずっと上がりっぱなしじゃないですか、これ。
そうですね、これまでの例を見ますと結構強いですよね。
今日あたり一服してもおかしくないんですけども、うんうん、今日また上がってますよね。
ねえ、まあアメリカの株は一服って、一服っていうか何ていうんですかね、そういう感じだったんですけど、まあ、
高値でちょっとね、上がってる感じですけど、東京市場は強いですよね。
強いですね。でアメリカのニューヨークのシカゴの方の先物迷惑高かったですからね。
高かったですね。
まあそういう流れがあってですね、株が上がるぞ、はい、水曜日、前日の日経平均149円84銭高、まあ150円ですね。
そうですね。まあ一時200円以上高かったですけどね。
そうですね。だから一時、11時過ぎにですね、はい、17,411円ってのがありましたから、うん、まあ140円ほどですか。高かったんですよね。
そうです、今よりはね。
そうすると280円ですかね。
ああ、そうですよね。
280、90円ですね。
いや、もう、ちょっとね、高すぎて困惑しますがね。
いや、高すぎて怖いって言わないですか。
困惑。
ちょっと高値、高値なんとか感。人々が
警戒感ってやつ、ね、
警戒感ってやつ
出ますよね、当然ね。
出ますよね。
そうですね。
それで、まあ、日経平均 17,273円95銭、JPX 日経の400がですね、96.26 ポイント高 12,653.65、トピックスが、9.99 ポイント高、1385.20、それでですね、値上がり銘柄数965、52%。まあ半分ぐらいですね。そんなに。
そうですよね。全体は、ね。
銘柄数そのものはね。
そうですね。
値下がりが727、これが約 40%、うん。で、大型株の方が、まあ指数別、規模別に見ますと高くてですね、プラス 10.79、中型がプラス 11.38、小型がプラス 1.44 と。まあ大型、中型ぐらいまでの主体の相場。
そうですね。機関投資家主体の買いっていうことになってます。外国人投資家もそうでしょうけどね。はい、うんうん、だから一方で個人がこの銘柄群は下げてますから、個人はどっちかっていうとね、売り越し基調だと思いますよね。やっぱり高い警戒感ありますからね。
うん、なかなか日経平均はまあ順調といいますか、上がってるんですけれども、はい、乗り切れないって言ったらいいんでしょうかね。そんな感じもあるんでしょうかね。
そうですよね。まあ個人はそのずっとこのところね、あの買い越しでしたですから、はい、まあ、売り越しに転じてるっていうことにはなると思うんですけど、利食いに出てる人は結構いると思いますね。
そうすると、まあ、
まあいい形です
。いい形ですよね。
そうですね。はい、
だから利益を確実に溜め込んでいただきたいですよね。
いやいや、そういう形に実際になってると思いますね。う
ん、となると皆さんですね、個人の皆さんはキャッシュポジションが高まっている。そのキャッシュをどこに持っていくか、お買い物をしちゃおうか、
そうそうそう、
次に買うか、
このところ、まあ、目先またね下げるかもしれませんから、それに備えるっていう形じゃないでしょうかね。
その日には確かにあのキャッシュにしておくっていうのはベストな方法でありますよね。
そうですね。
で今言いましたね、
はいはい、
目先下げるかもしれませんって言いましたよね。
はい、言いましたね。
やっぱりそういう感じ強まってますか。
いや強、一般的には知りませんけど、私的にはね、はい、ちょっと本当にちょっと上がりすぎと言いますかね、うん、短期間にこう行き過ぎですので、うん、まあ、目先軽いね、うん、調整はあってもおかしくないかなと思うんですよね。今日の5番だって私はどうかなと思いますけどね。
ね、いつも水曜日っていうのは結構変化点ではある感じがしますもんね。
ですよね。
前場と後場のこう動きが急でありますよね。
はい、番組のためにはね、はい、まあ、少なくとも前場は上がってくれなきゃいけないですけどね。うん、
まあ、あの、日経平均が上がろうが下がろうがですね、
はい、
個人投資家の皆さん、自分の持ってる株が上がりゃいいんですからね。
そりゃそうですけど、
うん、
ただ、あの、個人好みの銘柄っていうのは、ね、ちょっとね、今日見た限りではですね、はい、ちょっと難聴でしたね。
難聴ですね。
はい、ちょっとトヨタとかああいうね、うん、まあ、それは個人の方も当然やってらっしゃると思いますけど、
はい、
この機関投資家好みの銘柄はね結構強いですね。
うん、でもトヨタあたりもどちらかというと改ざんがちょっと溜まってきてですね、手掛けにくい感じっていうのは出てきてるようですよね。
そういうことがあるんですよ、
うん、
ね、
まあ、その辺の大型株の方はですね、はい、ちょっと見送って個人投資家の皆さんは現金の比率を、まあ、キャッシュのポジションというんですけれども、それを高めておけば、はいはい、また年末あるいは12月、もう11月でまだ半月ありますからね。
まだ11月まだね、残り長いですよ。
いや、これ持ってる方は失礼なんですけど、はい、万が一落ちる時でこうキャッシュポジションを高めて、もうすでにキャッシュになってる方はニヤニヤ笑ってね、お会話が来たぞって感じで見てられますよね。
そういう立場になれるのがやっぱり理想的ですよね、
うん。まあ、そこを見越してっていうわけじゃないですけれども、今日北浜さんのですね、はいはい、DVD CD の発売日ですからね。
あ、そうですね。
そう、そのために皆さんはキャッシュポジションを高めてるかもね。
あ、そうかもしれない、
ね。そんなことはねえかな。
はいはいはい。
それで、まあ、そういうことなんですけれども、でも強いですね、まあ、為替に引っ張られてるだけなのかどうなのか。
円安に引っ張られても確実に円安に引っ張られてますよね。だって116円ですよ、は
い、そうですよね、
ありましたからね、ですからこれはちょっとね、驚きのこのスピーディーなね、うん、下げですからね、
うん、まあ、スピーディーって経済界あたりからすでにね、ちょっと行き過ぎじゃないかって声出てますよね、
はい、うん。でもその株なんていうの、為替を下げろって、ね、行き過ぎだって大体言いますよ、普通ね、うんうん、しょっちゅう言いますよね、まあ、でもその行き過ぎを繰り返してね、もっと下がるんですよね、結局ね、
うん、
目先じゃないですよ、
そしたら庶民の暮らしはですね、はいはい、まあ、今日消費者物価とかですね、指数とかそういうのも含めて良くないんですけれども、経済全体良くないですよね。株だけは堅調に上がってますけど、
これやっぱりその円安のせいというよりもやっぱり消費税の引き上げのせいは大きいですよ、結局ね、
うん。
だって普通消費税を引き上げたら3ヶ月は苦しくてもね、それ以後は良くならなきゃいけませんからね。
そうですよね、そうするともうアベノミクスなんてことは死後になっているようなんですけれども、
そうですね、
それ失敗してるっていうことですよね。
いや、そういう可能性もあるわけですよ。消費税を追加増税をね、決定しますと私は厳しい状況に陥ると思いますね。だからそこにね、加谷さん説が出てきて
とん、ね、
もうちょっとねびっくりしましたけどね、正直言ってそんなのないだろうと思いましたけど、なんか具体性を持ち始めてますよね。
はい、そのちょっと、それ具体性も本当に来12日投票なんていうあれも出てますもんね、来月のね、
これ
投開票。
いや、僕ね、消費税のね、追加引き上げをですね、の是非を問うというんだったらね、
はい、
これはもう選挙にも私、参加しますよ、ね、年末になって選挙なんかね、したい方がいいと思いましたけれども、消費税決定をね、問うんだったらいいと思いますけどね。
消費税決定なんか問う必要ないと思うんですけど、みんな嫌がってんだからね。
いやいや、でも、ほら、この前の日経新聞のアンケート見たって、市場関係者の7、8割はね、うんうんうん、引き上げに賛成だったし、識者のですね、うんうん、多くもですね、はい、引き上げに決定に賛成なんですよね。
うんうん、
体制は、体制というか、なんて言いますかね、識者でありね、政権与党にしてもですよ、うん、体制はですね、引き上げに賛成なんですね、
うん、
だから
引き上げ決定ですよ。ということになると安倍さんなんですか、俺は引き上げ賛成だからとりあえずどうかって真を問うんですかね、どっちなんでしょう
か、ね、安倍さんの腹の中はやっぱり引き上げに反対だと思うんですよね。
じゃあ俺は反対だから真を問うって話なんですね。よくないんですよね。
いや、そういう感じですと思いますけど、
うん、
まあ真国民のね、
うん、
支持を取り付けた上でということだと思うんですけども、
うん、
まあ、今のところの流れで言いますと、国民の多くはですよ、
はい、
引き上げに反対ですよね、引き上げ決定にね、
まあ、そうですよね、
追加増税に、それは私もね賛成ですよね。
まあ、将来的なその福祉の充実、本当にそっちに行くのかどうかなのかなっていうのは
草木
な
く
なるのか分かんないんですけどね。
いやいや、絶対引き上げちゃいけないって言ってるわけじゃないですよ、
うんうん、
少し延期しましょうと、うん、延期しましょうって言ってることは延期ぐらいしたっていいじゃないですか。
浜田さん言ってるんですか。
ああ、もうね、あれは参謀なんですから、やっぱりね、経済参謀の言うことを聞かなきゃいけないと思うんですよね、
うんうん、
1年半ぐらい伸ばしたらどうかということなんです、決定を。
そしたらどうなんですか、
はい、
景気はその時に引き上げられる環境になるのか、もうずっと引き上げられなかった
の
か
ってね。今だって引き上げた今よりは よくなりますよ、だからね、
まあ、引き上げないとすればですね、
そうそうそうそう、今よりは次第に良くなる可能性は高いわけですからね、はい、
うんうん
う
ん、
そうすると少し良くなったところで引き上げる分にはね、
うん、
一回引き上げを見送ったんだったらですね、国民もですね、うん、今度はやむを得ないなとなりますから、
うん、
まあ、賛成していただけると、私も賛成ですよ、その時はね。
だその前提にね、
はい、
要するに景況感というものが、うん、日銀ですら金融緩和をしたってことは、
はい、
黒田さん、あなた 景気いい景気いいって言ったのに、景気悪かったんじゃねえか、おっしゃる通りじゃねえかって話ですよね。
おっしゃる通りですよ。これまでいいって言ってましたからね。そんだったら、追加金融緩和は必要ないんですよ、ね。
必要ないですよね。
そうそうそう。それをしたということはです
ね。うるすきゃって感じがしますよね。
それなのに関わらず、それまでね、ずっといいいいって言っててですよ。うん、それで、引き上げるべきだっていう考え方だからね、黒田総裁もね、だからちょっとねおかしいです
よね。おかしいですよね。軍師は表現するなんて言われて、ね、我々あたりが表現したらつまり何言われるか分かんないですからね。いいですね、日銀総裁が表現してもむしろ軍師ですからね。
いやいや、まあね、それはあの金融緩和してくれましたからいいですけどね、
まあ、株がこう高くなりましたんでね、いいことですよね。
そうですよね、それはもう歓迎しますけどね。そ
うだから、まあ、日銀のスタンスが間違ってようがどうであろうが、この番組を聞いてらっしゃる皆様株でも怒らないんですからね。
だからそれもね、でもね、日銀総裁から見ますとね、そうやって金融緩和を、追加金融緩和をして、それはやっぱりね、あの消費税引き上げのための、ベース作りだということが言えますよね。だそれはやっぱ困りますよね。
財務省は言ってるし、まあ、ある意味そこを日銀が言っていいのかどうなのか、そういうことも聞こえてきますからね、日銀からね。
そうですね、なんとしてでもね、あの財務省なんかもですね、日銀もそうですけど、はい、なんとしてでも消費税を今回ですね、引き上げてしまおうというのが見えますよね。
だからこれ白川さん、
それやめてほしい。
あの白川さんの時にですね、やっぱり日銀の一線を画するのを潰したじゃないですか、政府がね、むしろ。
そうでしたね、そうでしたね。
それ日銀の方からもやってきますよね。
そうですね。
お互いにこうドル試合みたいな、ドル試合言葉は悪いですけどね、でもどっちが正しいのかもわからないですけれども、
はいはい、
金融緩和だけは株が上がるという意味では、まあ、よかったなと。
そうですね、株が上がるためには。
でも金融緩和これまで見てますと、はいはい、まあ、これまでってバズーガ法は2回しかこれで払ってないんですが、
はいはい、
対してそのものは効果ないんですよね、株価にはね。
効果あったじゃない
です
か。
いや、1ヶ月半から2ヶ月でしょ、せいぜいあって。
だから、1ヶ月半あればいいじゃないですか。何を言ってんですか。
どの時に1ヶ月半の効果っていうのは、それは、前回は、5月、
あれは1ヶ月半だった。
5月の23日、ガツンですよ。
そうですね。
それはまずいですよね。
いや、そういうことは、今回はないと思いますけどね。
はい、いや、どうしてそうないと言い切れますか。
え？
言い切ってはないですね、
簡単ですよ、はい、簡単。あの時のね、ガツンと言ったのは、当時のバーナンキー議長はですね、はい、あのこうアメリカのですね、量的金融緩和をですね、やめる方向だと、宣言と言いますかね、予告しましたから、はい、もうそれがきっかけですから、もうすでにね、アメリカは量的金融緩和終わってますからね、
はい、
ですからそういう点でね、ガツンとくるようなね、材料がないということになりますからね。
そうか、そうなったら6月になってる金利の引き上げは、6月がなんか噂されてますね、
まあ、
ね、
わかんないです
ね。早めるとかなんとかね。
まあそういうのが出てくると
思う、ね。家内さんが言ってなんかして。やっぱり景気が良すぎる。
良すぎることじゃないですよ。だから、この前の、なんていうか、雇用統計は、まあ、あの21万人増ぐらいでしたっけ、それぐらいですからね、はい、さほどそれほどびっくりするほどぐらいね、良くなってるわけじゃないわけですよね。
あとはまたアメリカの方で言いますとね、
はい、
来週あたり、再来週かな、なんか、財政の壁の問題で崖。
ああ、そうですね。
また出かれないですよね、これ。
年末になると出てくるんですよね。
で、今回は、あの、もう、オバマさん、不利ですからね、確実にね。
そうですね、そう
です
ね。
で、なおかつ、その、共和党という意味で言えば、茶会派がね、はい、相当力を持ってて、ギリギリまで行って予算を執行できなかったら厳しいですよね。
それはありますけど、まあでもこれまで2回ね、その財政の崖問題が大きくね、こう取り上げられてきたんですけども、2回ともなんとか乗り切ってますが、3回目あってもね、まあ、それほど心配しなくていいんじゃないでしょうかと。
2度あることは3度あると昔からよく言いますけど、3度目来たら危ないんじゃないですか、どうなんですかね。
福井さん、
はい、
財政の崖のことを言ってるのは僕らぐらいのもんですよ、今。
あ、そうですか。
うん、世界で。
みんなバカですね、そういうリスクを事前に回避しないと。
いやいやいや、
例えばあのイギリスがユーロを抜ける問題とかいろいろあるじゃないですか。
何それ。
ドイツの問題とか。
何それ。ドイツは厳しいから
。ウクライナだってちょっと危ないですよね。
ウクライナはねちょっと気をつけなきゃ
いけない、ね、気をつけなきゃいけないですね。
すでにドンパチやってますからね。
やってますよね。
そうですね、終わってないですよね。
それで、まあ、日露の首脳は会談したその陰でといいますかね、裏ではね、
はいはいはい、
ロシア側も相当公正という言葉を使っていいんでしょうかね。対抗措置に出てきてますよね。
そうですね、
うん、
まあ、だからそれはちょっとね警戒しとかなきゃいけません
です
けどね、
うん、でまあ経済的に直接には関係ない、まあ香港の経済的には関係ない学生に対してのね、
はい、
弾圧というのかそういうのに動き出すんじゃないかという動きもね、まあ、ありますしね、
出てますよね、ずっとね、
ちょっとあの気の臭いところ ISIS の問題もありますしね、
いろいろ
ありますよね。
なんか問題をいろいろなんかポケットの中に入れてますね、福井さん、
問題入ってます、いけると思ってでも、
でも、
はい、
為替が ね円安になるかどうかというところにね、うん、ちゃんと目を向けておくというのが大事ですね、今のところね。
うん、はい、まあ個人的にはね、はい、いろんなものの値段が上がってね、10% 上げたりなんかするのもいっぱい出てきてますけれども、
で、それで困るんですけどね。それで非常に興味深い昨日番組見ましたね、はい、NHK の朝のなんて言いますか、ワイドショーみたいなの見たら、そういう番組やってましたけどね、どういう弊害があるかっていうのでスーパーマーケットに行ってね、見てましたけども、バナナがね、高くなるとアボカドが高くなるっていう話をしてましたけどね、ちょっとあんまりね、どうですかね、深刻な問題じゃないんじゃないかって感じしましたけど、ね、
お年寄りの方なんていうのはバナナを食べになるといいんですよ。だから
うちもバナナ
食べ高くなると困る方多いんですよ。
バナナはね、
総合栄養食です。
バナナは安いよ、
はい、
正直言って、はい、あれバナナ美味しくて安い、あんないいものはないですね、はい、だから僕はね、はい、少し上がったらね、2本食べるものをね、はい、1本半ぐらいすればいいと思うんですよ。
それはね、なんとなくうなずけるんですけど、はい、なんで2本食べるもん1本半にしなきゃいけない、2本食べたいですよ、今まで通りの金にしといてくださいよって感じですよね。
いや、バナナのね、値上がりはちょっと許容しましょうね。
僕はもう卵で怒ってますからね。
あ、卵高いの？
いや、卵なんてもうだいぶ前から100円が200円になって250円ですよ。もっと高いですよ。
卵の値段は動かないっていうことが定説だって。
全然全然。
高くなってんの？
もう卵が株だったらいつもこう、夢で見ますもん。
だからうちは最近卵出てこないんだな。食卓に、
うん、
コレステロールがうんぬん変わるんじゃないんだな。
違いますね。それは奥さんが北浜さんの体のことを心配してんじゃなくて、ただただ財布のことを心配してるんですか。
卵それ出てこないな、あんまり。
でもそうはいう文句があって、それがじわじわじわじわ経済株価に反映するのまだ先であって、とりあえずは円安の方を、ね、いいところだけ株価に、
株の場合はね、
享受しまうと。
そう、株式投資の場合はです
ね、はい、はい、それが危なくなったらまたね、はい、北山先生がちゃんと危ないよっていうサインが出してくれますもんね。
そうです ね、
はい、今のところこういう、バカみたいな話やってる間の話ですよね。
自分で笑いといて自分で言ってるね、福士さんは。
はい、次のコーナーいきます。次のコーナーは、
はい、
北山さんの出していただいた銘柄をチェックするコーナーです。
はい、はい、そうです、
ね、毎週毎週一個ずつ北山さんに銘柄を上げていただいてるんですけれども、
はい、
それをチェックしていきます。
はい、
じゃあ先週からいきます。
はい、はい、
11月の5日です。
はい、
1835、はい、東鉄工、
はい、
1835です。はい、先週11月の5日でしたから、6日の寄り付きの値段2485円、これが、その金曜日2570円まで高値がいってんですね。
まあね、
で月曜日に2503円、2502円、火曜日ですね、今日は2430円、まあ2499円となりましたけど、ちょっとまあ基準値を下回ってしまいましたね、今日のところはね。
そうですね、はい、まあでもこれは本当にさっきも言いましたけども、まあ、個人投資家がねこう手掛けやすいという感じだと思いますから、うん、北投資家はなかなかね、はい、ここまでこう手が回らないでしょうからね、うん、少し難聴ですけど、うん、まあ、株がね、これ、なんて言うんですか、高値でね、
はい、
このちょっとお休みしてる感じっていうのは悪くないんじゃないでしょうかね、うん、
ね、円安がどうなれ、
そう、
経済がどうなれ、品川魂で息ができる、
そう、そういうことです。それは忘れちゃいませんよね。
そうですよね、だからいろんな動きに左右されずに着々と進んでいくものがある、それを狙うってことですよね。
中長的なね、それこそ株でね自分の利益を作る場合はね、はい、こういうのがいいですよね、
うん、
だって確実に工事するんだから。
そうです
よね、ここの会社が関わるんですから。
そうですよね、
そこのところを、ね、忘れないようにしたいですよね。
駅って作るの金かかるでしょうね、あれ。
おそらく
ね
3万とか5万とかいう話じゃないよね。
僕もよく自分の家の前に駅があればいいな、いくらかかったらできるかなって考えることもあるんですけど、
はい、
無理ですよね。
いいですよね、なるほど、自宅の前にね、うん、いいですね。
じゃあその前の週いきます。
はい、
10月の29日はですね、
はい、
ベネッセです。ベネッセホールディングス、はい、9783、
9783、
10月の29日ですから30日、3505円がスタート。それからこれがどんどん来てますね。昨日が3640円、今日が3635円があって3600円と、だいぶこれ基準値上回ってますね、ベネッセ。
これは、はい、ほらね、下がってるところをね、あえて拾うというか、
はい、
まあ、そんな形にしたわけですよね。11月からこの会社は、なんて言いますかね、営業をね、これまでちょっと問題ありました
ね、
休んでたわけですよね、 ここからはまた力を入れて再開できるというようなことでしたから、うん、まあ、事後処理ばかりやってたらね、会社はなくなっちゃいますからね、
う
ん、
そうですよね。
ですから事後処理からね、転じてですよ、うん、これ新しくね、うん、営業も始めるということですから、ね、まあ、株式市場もそれを歓迎した形になっていると言えますね、う
ん、ね、ベレスホールディングス、まあ、その会社のやってる事業っていうのは幅広いですからね、まあ、
そうですよ ね、
ね、赤ちゃんから、まあ、シルバーまで、はい、あるいは犬猫も含めてやってますからね、
なんかね、今はテレビコマーシャルも打ち始めてますよね。
あ、そうですか。
見ましたけどね、
は、は、はい、
なんか子供が出てきて、その次なんか高齢者の人が出てくるような感じ、ね、はい、なんか一生学習っていうかな、そのイメージだったんですけど、ちゃんと私もね、パッ、だってるなと思っただけですけどね、まあ、だからそれだけね、余裕も少しは取り戻しつつあるんじゃないでしょうかね、うん、株価もだから、まあ、それに合わせたような動きになってくれてますよね、う
ん、本当はそのテレビの広告を見てベネスだと思ったんじゃないですか。
違います。
僕は覚えてますからね、日立がなぜ日立か日立の宣伝を見たからだ。
なんか古い話を思い出しますね、福井さん。
あ、そういう風にして株は儲けるんだと僕は思いましたもん。
なんかあれ20年ぐらい前の話じゃないの
日立の広告がすごかったって、ね、日立だ
そう、あの木ね、
木ね、はい、はい、でベネッセは大当たりですね。
そうですね。
その前、
僕好みですよ、ブレスさんが。だからね、
うん、いや、もっと好みなのがありますよ。
はいはい
はい。その前の週、はい、ABC マート、
あ、はいはい、
2670です。これが10月の22日、2670ですから23日の寄り付きが6040円。
はい。
先週6480円まで行きましたが、その後ちょっと売られて、また多少戻り気味ではあるんですが、今日プラスなんですよ。
はい。
6190円があって、前引け6150円、30円高。昨日も高みですけどね。
そうですね。これは本当にちょっとね、この4日のが高すぎてですね、はい、まあ、調整してたところにですね、10月のね、売り上げがね、減少したという話があったんですよね。で、15ヶ月ぶりの減少なんですけど、これ台風が2回来たというのが、原因だったんですね。
ああ、
ですから、まあ、それの影響で株が下がってますけど、台風が2回来たんだったら11月はもう来ないんじゃないかということで ね、まあ、それから考えますとね、そろそろまあ上がってもおかしくないところにありますけどね。
台風の台風で長靴が売れるんじゃないかと思うんですけど、そうじゃないですか。
台風のために長靴買うという人はそれほどいないんじゃないでしょうか。どうですかね。
いや、
もう買おうかなと思いますよ。どうですか、
うん、
あまり長靴までいらないんじゃないですかね。
あ、そうか、うん、でこればかりはね、はい、まあ、先ほどのバナナじゃないですけれども、
はい、
ブーツは片っぽだけでいいですって言ってもいないでしょうからね。
ブーツはね、高いからね、これから、
うん、
バナナは安くて本当ありがたいですけど、ね、うん、
はい、
ブーツはなんかやたらな金額で女性たちが履くやつ、うん
う
ん、
高いですよね。
高いですよ、ワン単位だからね。
そうですね、
女性ってお金かかるね。
いや、男性もかかりますけれども、
男性はそんなかかんないでしょ、スマホぐらいで。
いやいや、男なんかも靴なんか高いのありますよ。
まあね、あ、
こんなの履いてる野郎がいるんだと思って俺が見てるんです。
僕なんか万超えると、え、こんな高いのと思っちゃう。
高いですよ ね、
ね、
あら、歩いて人に靴なんか踏まれるとすぐこう傷つきますからね。
あ、そっか、近づけないね。
近づけないですよね。
そうしてる
よ ね、 ね。で、ベネッセはまあそういう形で、あ、ベネッセごめんなさい、 ABC マートですね、
は
い
は
い、
少し
まだまだどうなんですか。もう冬場は越しちゃうんじゃないですか。
いや、これからだから、あの、買い直されると思いますね。
これからですかね、あのブーツなんか買うのは。
ブーツはこれからですよ。
もう買っちゃったんじゃないですか、皆さん。
分かってないって。
まだ
街見て、見て、まだそんなにブーツ履いてる、そんなにいないですよ、電車の中だって。
あ、確かに、いい、そうですね。
これからガンガン買うんですよ、
あ、
女性たちは。
はは、
ええ、
やっぱり健康のためにもあったかくしてはいいですからね。
もちろんですね、
はい、
ええ、あの中に他の中入れちゃってね入れないのか入れる人は高齢者かな、高齢者も入れないか。
いや、入れた方がいいかもしれませんね。寒いのは良くないですから体に、
はい、
ということでなんですが、今日がですね、実は先ほども冒頭にも言いましたように、はいはい、北山さんの CD-DVD の発売日なんですよ。
はいはい。
今回のタイトル、今から仕込めば大幅リターンが狙える年末年始高高期待の株の大特集ということでね、はい、
そうです。
11月相場は年末年始を意識したこの銘柄を仕込めということで、参考銘柄も含めてね、豊富な銘柄をまたいつものように、まあ、8銘柄プラスいくつかですね、挙げていただいております。それで、ちょっとあれなんですが、8月のですね、
8月、
内容をチェックしたいんですよ。
はあ、
ですね、8月、まだまだこれ持ってていいような銘柄が多いんですけど、金本ってのあげまして、9673、これが8月の15日の値段、発売日の次の日ですね、4410円、それが9月の2日に4905円までいってますね。ディップ2379が4805円が8月の20日に5500円までいってますね。
それいったの、
TDK5130 円が、6762ですね。これが9月の25日6420円、11月の4日6770円までいってますからね。どんなもんだ。2000いくらですよ。2600円ぐらい
だ。5000いくらかの下だった。
5130円ですよ。
ね、はいはいはい、いいですね。
オバラグループ6877、これが3800円が8月の26日4150円、これ11月に入ってからもですね4255円まで来てますもん。いいですよ。
いいですね。
強力メンテナンス4735円が11月の登録は4830円まで来てますね。バンダイナムコホールディングス、これはダメですね。これ
本当
3020円から始まってですね、はい、もうこれ3000円は超えなしですね。ずっと割ってます。
ちょっと残念ですね。
はい、はい、これは罰でしたね。
年末にかけて頑張ってほしいですね。
はい、ビューティーガレージ、はい、これマザーズですけれども、はい、これが2400円が9月の5日に2780円、
はい、
こちらかホールディングス、ホールディングス、はい、ジャスタック、これが2020円が10月の7日2104円と、
ちょっとあれですね、弱いですね、
はい、まあ参考銘柄あと2つなんですけれども、はい、いっぱい7勝ですね。7勝いっぱいってですか、普通は。8月は。
はい。
ね、
頑張ってくれましたね。
TDK なんてもすごいですよね。
そうでしたね。いい感じでしたね。
1600円以上上がってました
ね。はいはいはい、はい。
こういう株ですよ。
こういう株ね。
こういう株。
頑張りますよ。はい。
例えばね、はい、じゃあ10月号の銘柄言わないんですけれども、はい、ネタだけ言っちゃいましょうか。10月号。
10月号って。
10月号
って。先月ってこと？
先月ですよ。はい、名前言わないですよ。
これまだ。答え出ちゃった。
あるところは4753円が、はい、直近で5348円まで来ますからね。あるものは6800円が7540円ですよ。
はい、いいですね。
あるものは4590円が5680円。
おー、待ってますね。
ね、
ええ。
いいでしょ。
10月はね。
で、あるものは3710円が4165円ですよ。あ、またあった。3730円が4670円というのがありますから、10月号。
おー。
ほら。
10月は企画もね、結構よかったね。
そう。この、危ない、いい加減になっちゃ
う。何にも言わない前に笑っちゃってるじゃないですか。
いいですよ。実際、銘柄を言うと、あの企画のこの意図が分かっちゃって、皆さん、笑っちゃうかもしれないですけどね。
はい。
でも、それが今言った値段ですよ、10月号。
いや、やっぱり10月号はね、京都のね、龍安寺のね、はい、写真集まで紹介しましたからね。なんとも石庭のね、素晴らしさ。
そう。
効果ありましたね。
そう。で、これね、最後の名前だけ言っちゃっていいですか？
はい、はい。
一銘柄だけ、はい。日本空港ビルディング。これがなぜ京都か、わからない人もいらっしゃるかと思うかとは思うんですけど、そんなことないですよね。これで京都に行くんですもんね。
羽田に降りてね、京都に行くんですよ。
あ、海外の方がですよね。日本人別に羽田に来てから京都に行くじゃないですからね。それが、3730円が4670円ですよ。
ね、株式市場もさ、そうだ、京都へ行こうとこうなってるんです。
うん。
両安寺。
この10月号、名前も入れて、本当は中身を全部紹介したいんですよ。
いやいやいやいやいや。
1000円なんて当たり前。
ああ。
ねえ。
やっぱりね、そうでしょ、
さっきのやつも4590円が5608円ですからね。
結構考えましたからね。
考えましたね。
そうですね。
やっぱりこういう軽く考えるのがいいかもしれませんね。
いや、軽くじゃない、結構考えたっていうのは軽く考えたんじゃないですよ。
ということで ね、はい、まあその前の8月号の内容と10月号はちょっと銘柄はまだですね、はい、お買いになった方、まだまだ追跡できる銘柄なんですね、何銘柄は言えないんですけど、価格的にはそういう結果と、すごい結果ですね。で、今月号、まあ今月号と言いましても、明らかにこれは12月目処ですよね。目指してるやつですね、中身はね。
あ、そうきたかっていう感じの内容にしてございますよね。
そうきたか、参ったって感じしましたもんね。
参ったかどうかわかりませんけど、賛同していただけるんじゃないかと思いますよね。
はい、ね、はい。ぜひお求めいただければと思います。北間さんの DVD 8460円、プラス送料500円。CD の方も内容は同じで、価格の方も7560円。プラス送料500円。まあ DVD の方は当然画面があるんでね、チャートなんかご覧になりますんで、ご自身でもより判断の、なんですかね、チャンスが広がりますよね。
そうです。
で今日発売、お求めなるべくですね、限定販売で、なくなったら売り切れということなんで早めにご予約の方お願いします。お求めの電話番号東京 03-3595-4730、東京 03-3595-4730 です。この番組はもう聞かないでよくて、お求めの電話番号をかけてください。冗談です。あ、そうだ、それで行きます、
はい、
今日の銘柄ちょっとバタバタしてすいません、ね、
今日の銘柄パイロット、はい、
パイロットがですね、はい、銘柄のコードナンバーが、7846です。
そうです、
パイロット。
なぜパイロットですか？ですけど、ここはほら消えるボールペンってやってんだよね、あの筆記具、
はい、
これフリクションって言いますけど、はい、国内でもヒットしてますけどね、うん、海外でのねバカ売れ状態にあるんですよね、はい、非常に良くて、
はい、
それでもう一つね、
はい、
新しくですよ、
はい、
今度ね低価格の万年筆を売り出したんですよ。万年筆、
消える万年筆じゃないですか？
いや消えない消えないそれで、はい、書くのって言うんですよ、
うん、
これで書くのってやつ、
うん、
名前が書くのって言うんだ、うん、ね、それでこう万年筆をさ使いたいんだけれども、
はい、
万年筆は高くて買えないっていう感じでもうイメージになっちゃってるんですよ、うん、万年筆は高いもんだって、昔高いもん、昔も高いもんだったんですよ万年筆は、
ね、
ですけどそれをね買いやすいね値段にしてね、うん、子供さんでも買えるようにしたんですよ、
はい、
ね、そしたらね女性たちが飛びついてね、うんうん、買ってるんですよね。だからヒット中ですよ
今。だってみんなこれいわゆる情報機器を使ってて字欄書くことあるでしょうか？
いやだから、
はい、
指でピッピッピッって押してさ、ええ、スマホをやってるっていうんじゃちょっと物足りなくなるよね、
うんうん、
字が綺麗とかさ、ええ、言うのってやっぱり大事じゃないですか。
そうですね、
万年筆でさ、僕なんか悪質だからさ自分のノートなんか見たくもないよ、書いてるんですけど、やっぱり綺麗な人はさ、うん、なんかさ綺麗いいよね、字が綺麗にして、
あ、字がね、うん、で電車の中なんかで万年筆書くのって出しちゃってね
好き
でこう週刊誌かなんかで気に食わないやつの鼻の下にひげ書いたりなんかして、
いやいやそれ
とにかくひげ書いたら鼻垂れてる字に絵書いたりなんか
して字さ、文字が美しいってのは美しいよ、はい、特に女性は、
うんうん、あ、そうですね、本当に
ぐちゃぐちゃ字のさ女性だったらさ、ね、女性までもぐちゃぐちゃかと思っちゃうよ、
うん、
字が美しいとさ、
うん、
声の美しい人、
はい、
字の美しい人は、
うん、
ね、うん、ご本人も美しいかなと思っちゃいますけどね
逆だったらどう責任取ってくれるんですか？
いやいやいやいやいや
文通なんかしててねまあそれはやっぱり心の問題ですよ。
声が美しい、字が美しいっていうのは非常に大事ですよ、うん、
でパイロットはその書くのが売れてると。
そう
で消えるボールペン、
そう、これはもう大ヒット中ですよ、世界的
に。消えるボールペンというと確かに意図が分かって僕も好きなんですよ。
消えるボールペンは ね編集者はねもうね手放せないって言ってるよ。
でもボールペン消えたらしょうがないですけどね。
いやいや、ちょっと間違っちゃうじゃないですか、ちゃちゃちゃって消せるんで、
うんうんうんうん、
だから編集者なんか赤サイン入れてなんかいろいろ文字を消したりするじゃないですか、もう絶対的にねまとめて買うんで編集者なんか、文字ねいろいろこうやりました、
やりますね、
そうそうそう、
うん、
あのために絶対必需品なんですよ、
う
ん、そうなってるんですよ、
ね
ええ、
やっぱりね人生は消せないぞ
なんか深いこと言いますね福井さん。
ということで今日
どうしたんですか？人生は消せないショックだね
これ。あ、時間がエロくしちゃった、
はいはいはい、
ということで今日はパイロットです。7846宣伝に捉えましたんでね、今日は北山さんの DVD CD 発売日なんで、
はい、
じゃあ次のコーナーに行きます。卑弥呼のお告げのコーナーです。北山さんプロデュース、株価分析ソフト卑弥呼の決断、それにも相場のことなどを聞いていっちゃおうということです。前回は卑弥呼の決断60というお告げを出しました。60はリスクはだいぶ減ったんですよね。
そうでしたね、
はい、
はい、今回はですね、ちょっと待ってくださいね、
はい、
今ね、
はい、
パソコンがね、
うん、
ちょっと私が慣れないパソコンだから、はい、68ポイントです。
あ、まだまだちょっと安心できるじゃないですか。
まあね、
70とかよりあれですよ、安全度が高まってる
ますね。68だわね、8ポイントですか、
はい、
70いかない前はまあ、安心できてますけど、70いきますとちょっとね、はい、安心できませんからね、
うんうんうん、
だからどういうふうにこれ数字で示すだけじゃなくて数字で分からにくいところがありますからね、
はい、
それをその日本語でちゃんと説明してくれてますから。
卑弥呼さんは何ておっしゃってますか？
上昇中ですと、うん、よほどの金融相場ない限りお告げ度60なし70のこの近辺で下降に転じることもよくあります。
よほどの金融相場ですよね。
そうそう、まあそうですけどね、日々お告げの変化に注意を払いましょうですから、うん、本当まさにその通りです ね、
うん、
よほどの金融相場、よほどの金融相場ですけどね、
ええ、 でも金融相場先ほど言いましたように、まあ持って2ヶ月。その後に注意ってやっぱりこの、卑弥呼の決断にいろいろ相談してみないと危ないかもしれないですよね。
そういうことですよね。だから過去に転じることもよくありましたから、ね、
はい、まあ、ここは68にはとりあえず指数はなっていて、まだ安心のところなんでしょうけれども、
はいはい、
でも安心の中にも多少の注意は必要だってことを
喚起してるんですよね。他の番組ね、聞いてらっしゃるところ70いったらもうこれで分かりますからね。
分かりますね。70いったらすぐ売りですよね。
いやいや、そうじゃないですよ。卑弥呼のコメントがありますから。
はい。はい。で、そのコメントに関してはですね、はい、この会員の方、まあ、コメント、短いコメントなんですけれども、それはどういう、本当に意図があるのかっていうのをですね、この卑弥呼の決断を開発として販売しています、証券スクロービジネスの瀬島校長にはいつも電話で聞けるんですよね。で、瀬島校長にこの、スタジオにもいらっしゃって、いつもにいらっしゃっていただいて、これどう解釈するんですか、この卑弥呼の今日のお告げは。
そうですね。まだ卑弥呼さん、13週移動平均線を超えたばかりですから、まだ、持続で基本的に大丈夫ですよということを皆さんにはお伝えしております、
うん、ね、ということでまだ大丈夫ですよと卑弥呼さんは言っております、
はい、
それで個別銘柄はどうですか、校長、今日はありますか。
はい、谷のお付け銘柄を1銘柄ご紹介してみたいと思います、はい、10月16日合格ですね。ですからまあ直近で、立ち上がった、そこから立ち上がった銘柄、コード番号4021、日産化学工業。合格日の翌日の寄り付き値が1739円、その後の高値がですね、11月5日になりますかね、2180円というのを記録しております。
うん、
その差441円、
うん、
1000株なら、まあ、今のところ44万1000円の利益が見込めたと、
うん、
まあ、欲をかかなければ30万はなんとか取れてると。
いいなあ、30万か。ねえ。この卑弥呼のお告げ、谷のお告げというのはですね、落ちきってこれ以上落ちないだけではなくて、上がってくれるやつを教えてくれるんですよね。
そうですね。
この確率というのは結構高いっておっしゃってましたよね。
これは日経平均、これを単独で見るんではなくて、日経平均の卑弥呼のお告げとの関係で、見ると、まあ、80% から90%。
確率があるとですね。
今回でも 80% 以上の確率はあるかと思います。
で、この卑弥呼の決断、私も使いたいったらどうすればいいんですか。
利用料が月々19,800円になります。月々19,800円、別途年間データ料が22,000円必要になりますが、詳しい内容を資料でお届けいたします。先にですね、資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、卑弥呼の資料遅れということで、証券スクロービジネスまでお電話をいただければと思います。
ね、1ヶ月弱の間に44万1000円儲かっていたかもしれないわけですね、日産化学でね、卑弥呼の決算に従えば、
はい、
ね、プラスそれに持ってきて北浜さんの DVD CD の銘柄に従えば、この計算が当てはまるとすれば、一ヶ月で100万円の方が向かってるわけですよね。1000円以上
い
ってる。
いや、こう番組とね、卑弥呼とね、セットでお考えいただければね、いいと思いますけどね。
ね、番組と卑弥呼と、はい、DVD、CD とセット。
そうです。
ね、こちらの番組の方は先ほど言いましたように、ね、いい番組なんで。
担当ディレクターが自ら言わなきゃいけないってことは、あまり良くないんじゃないの。
悲しいですね。
誰も言ってくれないからね。
でもこういうことを言えるのも、まあ、株価がね、はい、上がってて、ね、いい感じであるから、
ね、そうですね。で、取り上げた銘柄も上がってるしね、いうことないですね。
いうことないですよね。
そうですね。
これが続いてほしいと。またね、どういう転換点なんかもこの番組を聞いていただければ事前に北浜さんが教えてくれるかもしれない、
はい、
まあ、最終的な判断は投資家のご自身ということになるんですけどもね。
そうです。
ということで北浜さん、今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。